皆さん、こんにちは。今度のところで、スタッフとしてカウンセラーをやらせていただいてます。麻生と申します。よろしくお願いします。実はですね、今日は、音声収録ということで、これ初めてのことで、6回目、なんと6回も撮り直します。なので、これで、ようやく OK が出ればいいんですけど、頑張って、今度から今日はいろいろ聞き出しますので、皆さんちょっと楽しみに聞いてください。では早速、前回の本のメルマガでお話させていただいたことについて聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では早速ですが、不登校や引きこもりのお子さんがいらっしゃるご家庭に必ず共通する傾向性とその心理状態について聞きたいと思います。どのようなものなんでしょうか。
この不登校や引きこもりのお子さんがいらっしゃるご家庭に共通する傾向性、そして親御さんの心理状態っていうのは、まず私自身これまで数百件の親御さんのお話を聞かせていただいてましたし、
はい、
また実際にご家庭に出向かせていただいて、まあお子さんとも関わらせていただきましたし、まあ親御さんとも、ご家族ぐるみで、関わらせていただいて、
うん、
まあ解放へと導くお手伝いをさせていただいてきたわけなんですけども、その中で、すべての親御さんにも共通していると言えることっていうのは、はい、私の家庭もそうだったんですけども、はい、まず、親御さんが、その不登校や引きこもりになる、お子さんが不登校や引きこもりの状態になるご家庭の、ご両親、親御さんっていうのは、まず、規範型。
規範型ってやつ。
で、その規範型ってのはどういうことかって言いますと、
はい、
まあ、これまでブログとかメールマガジンでお話しさせていただいてきた時はあったんですけども、こうじゃなきゃならないとか、その、例えば、もっと言えばその、あらねばならぬって思いが強いんです。例えば、その世間から指を刺されてはいけないとか。
うん。
なんか、うちの子供は、まあ、親御さんの価値観にとってね、
うん、
その普通の子じゃなきゃならないとか。
うん。
うん。その枠からはみ出す子であればいけないとか。
うん。
うん、そのような規範が強い。親御さん自身も、まあ、お仕事としての傾向性としては、まあ、うちの親なんか公務員でしたけども、うん、それと同じように公務員であったり、教師であったりって場合が多いんですけども、こうじゃなきゃならないっていう思いが強いっていうことなんです。そして、そのこうじゃなきゃならないって親御さんのその思いがあると、まあその家庭の中でお子さんはずっと育ってきてるわけじゃないですか。そうすると、お子さんの中にも、その親御さんの心の規範を受け継いでいくんです。そしてでも、その親御さんの価値観、価値基準の規範の中でお子さんは、その不登校や引きこもりになる前兆としてですね、
はいはい、
親御さんとかが気づいてらっしゃるか、まあ、らっしゃらない場合が多いんですけども、
はい、
それは別として、その、こうじゃなきゃならないって子供の中にも、お子さんの中にも、不登校や引きこもりの状態になる前にあるんですけども、
はい、
その中で生きられなくなってるんですね。つまり、その規範の外に出たいんですよね。本人は気づいてる気づいてないは別として、こうじゃなきゃならないって思いを出たいんですよね。例えば、
うん。殻を破りたい。
じゃあ、その実際の例で言うと、例えば、学校を時間に守って、ちゃんと、ね、その学校へ行く時間を守っていかなきゃならないという規範が、まあ、あるとするじゃないですか。
ルールありますよね。
はい。そうすると、お子さんとしては、破ったりしたいんですね。そこに逆らったりしたいわけですよ。だけども、逆らってはいけない。こうじゃなきゃならない。って規範があるわけなんです、
うん。
まあ、その、学校へ行く時間を破る破らないが、別に正しい間違ってるって、ここで言いたいわけではなくて、つまり、例えばなんですけども、学校へその、行く時間が、じゃあ8時15分まで、ね、まあ、ちゃんと学校に行かなきゃならないと。っていうんであれば、その時間を遅刻して、例えば行きたいと思った時に、でも、そういう自分ではいけないっていう思いがお子さんの中にあるんですね。 で、その結局その、でも、うん、その学校をその、サボりたいけども、サボってはいけないっていう、その規範。破りたいんだけども、破れないっていうところで苦しんでいく。ちょっとなんか説明が難しいんですけども。そし、うん、ですから、それを破れないで、結局その、自分の内側にどんどんエネルギーが向かっていくんですね。まあ、それが結局その、引きこもりへと繋がっていくわけなんですけども。
ちょっと一つ質問があるんですけど。
はい。
その、逆らいたいっていうのは、ルールだったら何でもいいんですか？
いや、もうこれは例えば一つの例なんですけども、つまり、こうじゃなきゃならないっていうその思いが、
はい、
まあ親御さんが持ってるわけなんですね。まあそれがまずに。
ご両親が持ってるっていうのは前提。
はい。で、お子さんもそうするとその家庭の中で育っていくので、お子さんの中にも育っていく。でも、結局その親御さんと同じようなその価値基準の中で、こうではならない、こうでなきゃならないって思いの中で、お子さんがもう生きれなくなっていた時に、不登校とか、引きこもり、つまり学校行けなくなったり、外に出ることができなくなったりしていくんですね。
大体やっぱりそのプロセスをたどるものなんですか？
その、まあ、プロセスっていうよりも、親御さん自身がその規範型である。で、お子さんもその規範を受け継ぐ。はい、そして、でもその規範を破れない。お子さんも破りたいけど破れないっていう中で、引きこもっていくっていうプロセスに関しては、もうほぼ、すべての子家庭に共通することではないかな、と思います。
もしなんですけど、
はい。
それは規範型が悪いってことなんですか？
決して悪いってことはないですけども、こっちがいい、そもそも、こっちが正しくて、こっちが間違ってるって価値観そのものが違うので、
そういうことですか。
はい。と私は思ってます。こっちが正しくて、こっちが間違ってるって考えっていうのは、結局まあ、善悪二元論とかよく言いますけども、
はい、
そっちがある限り、例えばじゃあ学校行くことは正しくて、行かないことは正しくないとか、なるわけじゃないですか。
そうですね。
でその価値観が、でも正直その善悪二元論的な価値観が、規範型の親御さんは強いっていうのは事実です。
強い。
はい。ですので、はい、まあ私がまあその全ての親御さんに共通することっていうのは、
はい、
で、まずお伝えしたかったことっていうのは、親御さんが規範型である。うん、まあ、これに対して、例えば、非行に走ったりするお子さんがいらっしゃるご家庭っていうのは、親御さんも放任型なんですね。
放任型？
放任型というか、その、
逆ですか、
はい。はい。親御さん自身の、こうであらねばならぬと思いが、強くないので、
うん、
まあ、結局バランスなんですけども、そうすると、お子さんの中にもこうじゃなきゃならないと思いは育たないわけですよね。
うん。
ですから、お子さんが別にその、学校行かなきゃならないって思いとかも、強くならないので、まあ結果としては、なんかやりたい放題やるというか。
やりたいようにやって、
うん。
学校行きたくないなら、はい。
っていうような、まあ傾向にはあるかなと。と思うんですね。まあ私がこれまで見てきた例では、まあ実際はそのような感じでしたね。
引きこもる子っていうのは、
うん、
自分の中での、そういう、守らないといけないっていう思いに対して、なんか破れないってことなんですか？結局飛行に走る子っていうのは、
うん、
もうその自分のルールがないから、どんどん悪いことができる。
そう、真面目な子が多いっていうのはあるし、飛行に走る子は別にルールがないっていうんじゃなくて、うん、簡単に言うとそのルールの枠が広いって言った方がいい。
ああ、そういうことです
ね。で、例えば、よくこれ私がお話しすることなんですけども、不登校や、じゃあ引きこもりのね、お子さんがいらっしゃるような規範型の親御さんのタイプで、
うん、
じゃあお子さんが警察のお世話になったと。
うん、
家にも帰ってこないと。家でし、うん、何日も帰ってこない、
うん。
なんて言った日には、もう規範型の親御さんなんて、もう、どうしようもないわけ。なんですよね。もう、うちの子供はどこに行ったのか、ね、どこに行ったのか、もう、それでもう仕事も手につかなかったりとか、そう、心配で心配で仕方がない。うん、それに対して、飛行に走るような、うん、まあ、つまり放任型というか、
うん、
そのようなタイプの親御さんっていうのは、
うん、
そこまで まあ、もちろんね、ご心配されたりはしますけども、不登校や引きこもりのお子さんがいらっしゃる親御さんほどまでぎ、もうあたふたして心配をするってことはあまりないんですね。傾向的に。
そういう傾向もあるんですか。
はい。なんでかっていうと、はい、親御さん自身の、だからそのルールの枠が、その規範の枠が広いので、その、起こったことに対しても、その、受け入れやすいというか。
ある意味、柔軟にこう。
うん、と、柔軟に。
対応できちゃう。
はい。ですから今、あえて、そうですね。なんで、あえて今は放任型って言ったんですけども、よく心理学とかでは、まあ、規範型と柔軟型っていう。なんで、結局そこのバランスがあって、規範型で強いと引きこもるし、ちょっと柔軟性が強い。放任まで行っちゃうと、まあその非行に走ったりする傾向にはあるかなと思うんですけども。ただ、私がここで、まあお話ししたいことっていうか、
はい、
お伝えしたいことっていうのは、非行に走るお子さんっていうのは、結構自分で勝手に良くなってくるんです、はい。
自分で勝手に。
はい、まあ改善されていくんですね。傾向にあるんです。自分でいろんなことをして、痛い思いしたりして、はい、結構気づいていく。
大人になるにするっていう、時間が解決する。
例えば、じゃあお子さんがタトゥーを入れると。はい、入れ墨を入れましたと、はい。例えば、規範型の親御さんのお子さんで入れ墨でも入れようもんだったら、もう親御さんはもう、そう、もう受け入れられない、わからない、理解できない、もううちの子供の人生終わったとまで考えてしまうような傾向にある。それに対して、まあ、その、柔軟型の親御さんっていうのは、それはそれとして結構、まあ、すべてとは言わないですけども、規範型の親御さんに比べると、まあ受け入れる心のキャパも広いというか。そう。
やったらいいんじゃないみたいな。
いや、やったらいいんじゃないとは言わないけども、まあ言う方もいらっしゃるかもしれないけども、まあ入れたんだったら入れたことに対して、不登校とか人の親御さんほどまでにあたふたしないっていうかね。だから、例えばその、まあ、うちの、例えばじゃあその、親であれば、
はい。
高校、まあ中学卒業と高校に行かないなんていうのはもう考えられないと。で、今思えば私自身も、まあ規範がそれが当たり前だと思ってたので、もう中学卒業して出席人数足りなかったりして、
はい、
高校行けるか行けないかって時もありましたけども、
はい、
高校に行かないってことなんて考えられなかったし、多分、行かなかったとしたらその事実を受け入れるまでには、親も自分もすごく苦しいんだと。多分すごく時間を要したんではないかなって。思うんですね。まさにこれは規範があるからなんですよ。こうじゃなきゃならない。高校ぐらい出ておかなきゃいけないと。で、それに対して柔軟型の親御さんっていうのは、それが自分も当たり前だと思ってたんで、逆にその、お子さんが高校行かないとか言った時に、それを受け入れる親って親じゃないだろうぐらいの、正直思った時があったんですね
、
で。自分もそれが当たり前だと思ってるんで、
そうか
当たり前じゃないことをしてる。って思ったんだけども、そうじゃなくて、その柔軟型の親御さんっていうのは、例えば高校行かないって言ったら、それもちゃんと受け入れれる。キャパシーが広いかな。
気はするんです。
はい、結局、その親御さんの、はい、まあ、いろいろお話しさせていただきましたけども、
はい、
ここで言いたいことっていうのは、親御さんは規範型で、こうじゃなきゃならない。っていう思いが強いっていうことなんです、ね。そして、もう一つ。まあその、ご家庭の傾向性と心理状態。で、その心理状態っていうのは、
はい、
まあ簡単に言うと、親御さんがお子さんから精神的に自立ができてないって
ことです。自立ですか。
まあ簡単に言うと、どういうことなのかっていうと、はい、お子さんのことを、まあ何でも知りたがるというか、把握したがる傾向になるんです。結局バランスなんですけども、これは、例えばからその放任型、うん、まあ、柔軟型の親御さんっていうのは、うん、逆に、こういうことぐらい把握しておかなきゃなんないだろうと。まあ、その柔軟性が強い親御さんっていうのは、そういうことすらも柔軟しないと。そういうことすらも、なんていうの、その理解しようとしないような傾向にもあるんですけど。まあ、つまりバランスなんですけど、まあ、そのような傾向にはあるかなと思う。だからその精神的に自立ができてないので、
はい、
結局そのお子さんがもう学校に行かないとなると、まあ親といって当然な部分もあるんですけども、もう自分の問題のごとく、もうどうしようどうしようどうしよう。で、またご自分を責めるんですね。 ああ、私が悪かったんだ。って言って、自分の育て方が悪かった。って言って、
まあ自分を責めたりしてしまうんですよね。で、責めてしまうと、結局もっと苦しくなって子供が学校に行けば、引きこもりから出てくれば改善、治るのにって思っちゃって。
それは私が治さないとい
けない。そうそうそう。そうそうそう。って言って結局悪循環。でも頑張れば頑張るほど、子供はもう苦しくて苦しくて仕方なくそうなってるわけだから、
そうね、
頑張れば頑張るほどもっとなお学校に行けなくなるし、なお引きこもるし。
はい。そういうのがあるんですね。うん、
なので、まあ前以前、メルマガとかで、はい、ゲシュタルトの祈りっていうものを、
はい
はい、ご紹介させていただいたんですけども、はい、これはユダヤ人の、精神科医であり、心理学者である、フレデリック・パールズっていう人が、はい、自分も最も好きな心理学者の一人なんですけども、
はい、
この人が、提唱したゲシュタルト療法っていうものが、で、そのためには、結局のところ、はい、精神的な自立が必要なんですよね。親御さんにとってその大切なことっていうのは、結局その精神的な自立ができてない。その不登校や引きこもりのご家庭に共通することっていうのは、親御さんにとってその心理状態っていうのは精神的に自立ができないということなんですね。ですから、まとめますと、ちょっと説明が下手だったり伝わりづらい部分あるんではないかなと思うんですけども、まとめますと、その不登校や引きこもりのお子さんがいらっしゃる、ご家庭に共通する、その、家庭の状況と、その親御さんの心理状態っていうのは、親御さん自身が精神的な自立ができてないってことと、お子さんからですね、その精神的な自立をできてる度合いが弱いっていうことと、そして、もう一つは、親御さんが規範型だってことなんですね。つまり、こうであらねばならぬと思いが強い親御さんのご家庭だと、お子さんが不登校や引きこもりの、になってしまう可能性があり、で、また、私がこれまで拝見してきた不登校や引きこもりのご家庭っていうのは、まさに、もうどちらかというかもうほぼ 100%。規範型であり、親御さんがですね。そして精神的な自立ができてないっていうことが挙げられましたね。はい。
なるほど。じゃあ、今日のテーマに関しては。
はい。
以上。
そうですね。まず、その今回のテーマに対しては、
はい。
親御さんが精神的な自立をできないってことと、
はい。
ご家庭、親御さん規範型であるっていうことですね。
じゃあ、今日は、不登校や引きこもりになる。お子さんがいらっしゃるご家庭に必ず共通する傾向性と親御さんの心理状態についてお話しました。それでは次回はどうしたら、具体的にどうしたらお子さんが改善されるのかについてさらに詳しく、引き出していきたいと思います。それではまた次回も楽しみに聞いてください。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。